皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターからシンクして、世界に思いを発信したいという番組です。本日のゲストは一般財団法人アジア南洋協会評議員の松本浩二先生です。
あ、こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは。私もですね、一般財団法人アジア南洋協会の理事長をさせてもらったんですけども、はい、今日はですね、まあ、南洋協会というか、はい、1915年に、まあ、今から105年前に、まあ、設立された、まあ、すごい財団法人なんですけども、うん、まあ、縁があって、それを引き継いで、まあ、その南洋協会にアジアっていうのをつけて、はい、アジア南洋協会、まあ、一般財団法人なんですけども、まあ、そういう、まあ、組織というか、うん、まあ、シンクタンクって僕は思ってるんですけども、うん、今日はですね、この南洋についてのテーマで、うん、松本先生と、まあ、南洋協会のちょっと立場を見れながらですね、一般財団法人アジア南洋協会の立場を見れながらお話ししたいんですけども、そのきっかけはですね、ちょうど2週間ほど前にですね、東京にお住まいの、松宮さんという、うん、方からですね、はい、南洋協会に、一般財団法人アジア南洋協会にですね、まあ、寄付ということで南洋諸島を解説写真帳というこの復刻版なんですけどね、
はい、
それをちょっと送っていただきまして、ちょうど復刻版1937年、ちょっと間違ってるかも分かんないですけど、満州事変が起こった時に出版された本なんですよね、うん、それ復刻版として、うん、まあ、こういう素晴らしい本があるということで復刻されてそれを送っていただいたんですけども、まあまあ、いつになるか分かんないですけども、松宮さんが東京から京都にいらっしゃった時はですね、このラジオカフェシンクタンクジャーナル来ていただいてゆっくりお話を伺いたいと思うんですけども、はい、とりあえずその写真集をですね、うん、まあ、写真プラスその内容もありますんで、
うん、
松本先生ともが、まあ、うん、2人でこう読みまして、はいはい、先生この本読まれて、はい、当時の、はい、南洋の動き、パラオとかそういうですね、うん、サイパンとかそういう動き、うん、
なるほどね、
どう感じられました？
はい、まあ、とにかくもう本当に幸せな2日間というか、あるいは興奮の2日間でね、
はい、
今までまあ親父の関係もあってとにかく満州、はい、ね、日本の生命線満州のことばっかり考えてましたけど、
はい、
そこから見えてくる景色しか知らなかったんですが、
はい、
この本はやっぱりね、まずビジュアルですね、ほとんどが写真で、うん、その一枚一枚にね、なんかわかんないですけど、私の理想郷というかね、原風景というか、もう満州というとまたその後のね、日本の軍部の台頭とか、うん、あるいはソ連の侵攻とかね、シベリア抑留とかそういうのがあるんですけどね、ここはそれがないですよね。そしてそれでいてね、本当に非常に懐かしい、最も近い感覚といえばやっぱり台湾ですかね、うん、そういうものを感じて、もう満州以上にね、ここは虜になりまして、
うん、この、まあ、歴史を振り返ってみると、
はい、
例えば台湾総督とか日清戦争
とか、うんうん、
あるいは、
うん、
1910年日韓併合とか、
ね、うん、
あるいはその、まあ、日本は日清日露、
そうなんですよね、
第一次世界大戦勝利して、
ね、
国際連盟の常任理事国のね、
はい、
その後ワシントンで、まあ、海軍軍縮会議とか開かれた、はい、その時本当に日本って1920年代の日本ってもう僕ら忘れてるというか、あんまり知らなかったんだけど、すごいこう強い国で、まあ、世界のリーダーシップね、
うん、
まあ、アメリカ、ウドロー・ウィルソン大統領が提唱したにもかかわらず、うん、アメリカが国際連盟に入らなかったんで、
うんうん、
まあ、日本でその常任理事国の一角で、二度目などを
始め、そうですね、
ナンバー2のポジションで、はいはいはい、でそれがどう間違ったら知らないけれども、
はい、
今先生おっしゃったように、満州事変ね、
うん、
1931年ですか、満州事変からだんだん日中戦争、1937年からの変な動きになっていくと、でその状況の中で 南洋アジア南洋、南洋協会というのは1915年にできた、第一次世界大戦最中
に、そうですね、
できた。
そうなんですよ。
特にその南洋における資源とか、あるいは砂糖とかゴムとかいろんなものがあったと思いますけれども、ドイツから、まあね、ドイツもその時遠かったんですけども、あったという、そこにシンクタンク的にね、活動したのが我々のこの財団の、まあ、イニシエーターというか、最初で、だから今のこのご時世考えてみると、ね、今、南北朝鮮もちょっと荒れてる状況、アメリカも黒人暴動が起こってる。あるいはグローバリゼーションのマイナス面で、まあ、いわゆるアメリカにおいても、ね、ダストベルト地帯からそのポピュリズムが入って、すごい反グローバリゼーションみたいな、自国しか考えないような動きなので、
そうですね、
やっぱり歴史をじっくり研究することが大事で、なぜ、その日本は戦争して戦争し、まあ、いわゆるずっと10年ごとに戦争してて、巻き込まれたか分かんないけど、したかも分かんないけれども、敗戦したかという、この、まあ、どこまでこれ語るか分かんない、そういうテーマで、ちょっとね、今これ15本番組、来週の分も含めて、ちょっとじっくり考えてみたいと思うんですけど、
この内容ということがあるに関して、今もね、私たちが未来に向けて語れるっていうのはやっぱり民主主義っていうか民本主義だったわけですね、で日本が最もデモクラシーに目覚めた時代なんですけど、それはどうしてかっていうのが僕よく分からなかったんですが、やっぱり、ね、理念的なものはね、国際連盟だったと、で国際連盟が発足して、やっぱり、これからの世界はどうあるべきかと、そしたらもう今までの植民地政策でね、アジアの主要な都市はもうヨーロッパ列強と、それから新しく進出してきたアメリカがスペインを追い出しね、そしてポルトガルももうマカオンで風前の灯火で閉じ込められ、イギリスはというと香港をね余すのみで、そして民族独立ね、ウドロー・ウィルソンのね、そういう民族国家というような
14か条がそうですね、
あ、そうですね、そういう形のものがね、非常にこう、まあ、プリミティブにというか、その原理的にで素朴な理念としてね、世界で共有できた時代があったということですね、にもかかわらず列強はやっぱり、どうしても植民地政策というかね、植民地的な支配をしていた、ところがドイツがね、まあ、日英同盟の関係があって、日本は欧州戦争、欧州大戦という形で参加して、まあ、地中海まで一部出かけるんですけどね、主としてこの地域の、まあ、リャオトン半島をはじめとするドイツのね、もう租借地じゃないんですね、植民地政策真っ只中のところを、の島々です。まあ、あまり役に立たんとこね。
例えば日本の国力以上の、はい、まあ、いわゆるチャンス、はい、まあ、それ以上のね、例えば、はい、今おっしゃったみたいにドイツのね、
そうですね、
ドイツがいるのもあって、先の戦、まあ、いわゆる日清日露からね、大事です。すごいこう、日本は大きく、こう、なんていうのかな、国力以上に、資源も何もかからず、その、まあ、いわゆる国際政治の場で、まあ、その当時は国際協調主義って言いながら、まあ、国際連盟中心としてね、日本
そうで
常任理事国でやっていったけれども、僕は国連の職員も昔やってたんで、
なるほど、
僕は国連職員でも未だに国連でわからない、未だもわからないですからね、当時の国際連盟でほとんどわかってる人がいなかったと、思うんですね。
そうですね、
だからその国際連盟の価値はわからないし、そこでリットン調査団とね脱退した松岡洋介、市民とも、それが絶賛されたというね、その国際連盟から脱退して、それなりに大陸にこう出ていく、そのきっかけ、というか、1930年代入ってから20年、全く違うことが起こって、それなぜそうなったかというと、ちょっと勉強して感じたのは、その前に1920年代にアメリカにおける日本人の、ね、排日運動が起こったり、日本は大陸にこうね、まあ、いわゆる列強が守るために大陸に出たのか分からないですけれども、 そこでやっぱりイギリスとアメリカが中国をこう助けるような門戸開放も始め、うん、まあ、そういうふうに持っていったとき、日本がやろうとすることに対して、アメリカなりが中心になって反対したと。で、資源を握ってるのは、実は日本は 70% ぐらいの石油はアメリカに入れてたけども、うんうんうん、でやっぱりそこで南洋に出て、うん、石油を確保しなければいけない、資源を確保しなければいけないというのは南洋協会につながるところで、
うんうん、
まあ、いわゆる、まあ、戦争するために資源をっていうよりか、うん、当時ブロック経済圏とかね、やっぱりそう起こってきたときに、うん、やっぱりアジアにおいて、ごぞ共和もありますけれども、そこに資源も自分で確保できて、生産拠点を持って軍事力も高めていくというような、うん、まあ、そういう考え方が蔓延したときに、うん、問題はドイツ、うん、イタリアと組んだというね、1940年のね、
そうなんですよ、
そこでね、
うん、それはもう間違いなくね、あの ドイツからね、うん、南洋諸島はもうもらってるんですよ。
そうですね。
ドイツがリャオトン半島っていうのは、うん、シベリア鉄道の最終地ですよね、うん、そして、まあ、あの旅順をはじめるその、ね、良好があってという。でそれからあの日本はだんだん怪しくなってくると、どうしたかっていうと、南方進出っていうようなね、うん、南方政策っていうような形にシフトしたのは、これはもう今中野先生がおっしゃった通りなんですよね。ですから実際満州が突破されるような時には、ほとんど軍隊はね、もう関東軍がどとかとこうとかとか、そういうのも全部南の方に行ってしまっていた、うん、中国大陸に向かっていたというね、こういうものがあって、そして最後はインパール作戦ですよね、うん、あそこを突破してインドの解放、うん、アジアの解放、インドの解放っていうようなところに向かっていった。それでその時もイギリスはもう投げてるわけですね、うん、マレー半島はもう、まあ、
よくまあ、歴史は未来を照らす鏡であるというのが僕の好きな言葉ですけれども、はい、やっぱりそのこの150年の近代史を見た時に、うんうんうん、まあ、10年ごとに戦争をこうしてきたね、1945年までしてきたか、うんうん、まあ、日本、うん、あるいは国際情勢、世界どこでもね、先進国はそういう状況だったんで、うんうん、そこをじっくり考えて検証、まあ、答えはないんですけども、
はい、
そこをどうするかっていうことをね、
はい、
割と学校教育においてはそういうところを避けて通ってきたんですけども、
そうです、ね、
やっぱり今の、うん、先申しました朝鮮半島の問題とか、うん、あるいは、まあ、トランプ大統領がいろいろね、
うんうん、
思いやり予算をたくさん取るとかの話を出た時に、うん、やはり中国とどう組んでいこうとか、うん、っていうことでね、ううますますそこをね、はい、じっくり、まあ、考えることも必要かなと感じるんですけどね、
うん
うんうん、はい、
まだ時間ある。
あ、もう時間は、ね、ほとんどなくなってきまして、こちら時計見えてるんですけど、またあの、今はライブですけれども、はい、まあ、来週の収録も続けて行いたいと思いますので、本日はですね、まあ、この南洋について語るということで、本日のゲストはアジア南洋協会、はい、松本浩二先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい。